今日はが知ってますが、これじゃないですよ、飛んでる、うん、ガと蝶の違いじゃないですからね。が
こうでなければダメだっていうのもがなの、
こうでなければならないっていうのもが、がですけど、まずがっていうのは一体何かっていうことを理解した上で、なんでそんな考え方が出てくるのかっていうですね、そこから話をしていく必要があると、はい、まずがっていうのは何かっていうと、まず私たちはですね、肉体に肉体に業が宿っていると、はい、肉体に業が宿っていると。ところがこの業が、これが本当の私なんです、ね、本当の私、この業が本当の私。ところがその私たちはこの業を自分で感じることができないんです。ね、業を自分で感じることができない。だから、これは無明っていうんですね。いわゆる自分が何者かわからない。ね、自分が何者かわからない。自分が何者かわからないから仮の自分を作るんです、はい、これが私だっていうことがわからないから、仮にこれが私だっていうふうに定義する、はい、これが我なんです。
仮に定義したものが我。
そう、仮にこれは私だっていうふうに定義したものが私なんです、うんうん、我。例えばこの真宗聖典に我をつけた場合ですね、私が我をつけた場合、この真宗聖典が私だと思ってるわけです、まあ、実際には私の存在を確認するためのものということです、ね、ここに我をつけるとわかりやすくね、この真宗聖典に我をつけると相手からね、道民さんから私のこの真宗聖典を見てもらったら、ね、確かにね、ここに真宗聖典があると、こういうふうに確認してもらうことによって私の存在を確認するんです。わかります？例えば道民さんならば自分のね、農家っていうね、農地をこうね、持ってますよね。そうすると人にこれが私の、ね、土地なんだと、こういうふうに言うことによって相手がうわー、こんなに広い土地が道美さんの土地なんですかと、こう人に言ってもらうことによって道美さんはうーんと、そう、自分を感じるわけです。
それが
そうそうそうそう。だから私たちは自分で自分をこうね、確認することができないわけ。
ね。ゴーで確認してるわけじゃなく、なんか持ってる。
自分でね、自分を確認することはできない。ね。だから相手にこう何かを投げかけて、ね。例えばおはようございますと言うと。でおはようございますって返してもらって、初めて、あ、私はここに存在しているんだと感じる。
そういうことで、
ね、例えば子供に我がついているならば、その子供を他の人から、あ、かわいいね、かわいいねって言ってもらうと、まるで自分が褒められたかのように嬉しいと。これは我がついている。だから我がついてるものを通して私たちはこう自分を感じてるんです。わかりますかね？難しい。
我がついているものを通して自分を感じてる。
そうそうそうそう。まず何かに我をつける。 例えば肉体に我をつける、そうするとこの肉体は私そのものじゃないわ、私は我だから。ところが我って言ってもね、どこにあるかわからない。だからまず肉体に我をつけると。そうすると肉体を道見さんから見てもらうことによって、ね、見てもらうって言ってもですよ、ただ見ていても自分を感じないので先生と言われて初めて、あ、先生というものが私にね、こう私に先生と言ってくれてると、これが私なんだなと、と感じるってことです。
相手のなんか表現してくれたものによって
感じ
るって、は
い、そうそうそう。だから相手から先生って言われると、あ、私は先生なんだなと、先生というものに我をつけるわけですね。我をつけて先生と呼んでくれるから私は先生なんだなと、でそれによって自分を感じるわけ。なんでその自分を感じるのかっていうと、自分がわからないっていうことはとても不安なことなんです。とても不安なことなんです。だからその私たちはここにね、不安っていうのは実際存在しているのか存在していないのかがはっきりしないんです、ね、例えばここに生きていたとしても、例えば喋った言葉を皆さんが無視したら、私は透明人間のように感じてしまうわけです、ね、分かりやすく言えば子供が泣いたとしますよね、ってね、泣いたっていうことは、ね、何か用事があって親を呼んでいるってこともあるし、ね、私の方を向いてほしいと思ってるかもしれない。でも永遠って泣いても、お母さんがその赤ちゃんの方を向いてあげないと、まるで自分はここに存在していないかのように感じる、不安になっちゃう。だから私たちは自分が投げかけたものを返してもらって初めて自分を感じるものなの、動物たち。
だから一人ではわからないんだよね。
相手が無反応だと自分を感じれないっていうところがある。
そうそうそうそう。わかりますかね。ここすごく大事な、まず基本的なところね。何のために我をつけるかっていうと、私たちは自分が何者かわからないから、ね、人から認識してもらわないと自分の存在が感じられないわけ。ここに自分が存在していたとしても、みんなが私のことを無視したら、私は存在していないように感じてしまうわけ。不安になるんですよ。だから、みんなに認識してもらいたいと思って声をかけるね。のみさん、向井さんっていうふうに声をかけると、ね、声をかけることによって反応してもらうと、ね、反応してもらう、反応してもらうことによって、ああ確かに私はここに存在しているんだなと、こう感じると、ね、ちょっと安心するんですよ。存在しているんだなと、こうね、自分は何者かわからない、ね、ここに存在しているか存在していないのかわからない不安を抱えていて、何かに我をつけて、ね、例えば肉体に我をつけて、ね、皆さんからそれを認識してもらうことによって私を感じるわけ。これがね、例えば100万円の壺に我をつけたとしますよね。そうすると何でも鑑定団にね、こう出してね、こうオープンザプライスと、こうね、この壺はいくらですか、50万とかって言うわけで、心の中で100万と思っててもね、50万だっていうふうに言うと、こうね、1、10、100、1000万、10万、100万とかってね、100万の壺だと、こうね、金額が出ると、 皆さんが驚いて、うわぁすごいと、ね、拍手しますよね。そうすると、なぜかですよ。なぜか持ってきた人が頭を下げるんです。いやいや、違う違う、ね。みんなが拍手したのはこの壺に対して、あなたじゃないわけ。あなたに対して、すごいですねと言ってくれたわけじゃないけど、まるで壺が褒められたことが自分が褒められたかのように感じる。それはなぜかというと、この壺に我がついてるから。だから皆さんが壺を見てもらうと、まるで自分が見てもらったかのような感じがするんです。
高い値段がつけばつくほど鼻が高くなってく
る。そうそうそう。あなたの価値がこの100万円じゃないんですよ、ね、この壺の価値が100万円なのに、みんながこの壺に対して、ね、拍手を送ってくれると、まるで自分が褒められたかのようになってしまう。これが我なんです。同じように子供に我がついていると、いやー、なになにちゃんかわいいね、かわいいねって言ってもらうだけで、私がかわいいって言ってるわけじゃないんですよ。ここ大事なことなんですけどね。私がかわいいって言ってるわけじゃないんだけども、なぜか嬉しくなる、
うん、孫がかわいいって言われただけで嬉しい。
ね、それはなんで嬉しいかっていうと、子供に我がついている。
我が子だ、
嬉しいというか、そういう感じが起きたときは我がついてる。
そうそうそうそうそう。つまり孫に我がついていて、いる。我がついてるということは自分の分身のように思ってるわけです、ね、いわゆる自分の存在を確認するためのものなんです。で、それを人がいやーかわいいですねというだけで、まるで自分がかわいいって言ってもらえたかのように思ってしまう。
かわいいとは言えんまでも。
これが我がついているっていうことなんです。
それが。
ね、人が自分の我がついているものを見てくれると、まるで自分のことを見てくれたかのように思ってしまう。まあ、お仏壇とかね、我がつきやすいものの一つですね。たくさんのお金をかけると、当然そこに我がつきます。ね、ね、お仏壇にたくさんのお金をかけてる人っていうのはね、当然お仏壇を大事にしている。大事にしてるわけじゃないね。我がついてるだけです。ね、我がついているものを、ね、例えばあるお宅に行って、うわぁ素晴らしいお仏壇ですねと。ね、いやちょっとこれはお参りさせていただいてもいいでしょうか、うん、こういうふうに言うと、我がついてる人、ああいいですとも、いいですとも、こういうわけですよ。ね、で、ああ、ね、立派ですね、こんな綺麗な、いやー熱心ですね、素晴らしいですねって言うと、お仏壇も褒めているはずなのに、まるで自分が褒められたから、まあまあまあそんなお上手ってね。いやいやいや、こんなに綺麗な素晴らしいお仏壇を持っている方ありませんよってこう言うだけで、いやいやいやいや、
お仏壇の大きさで新人が
深い。そうそうそうそう。でここで大事なのはね、この来た人が褒めてるのはお仏壇なんです。でお仏壇を褒めてるんです。あなたを褒めてるんじゃないんですね。
あなたの新人までわからない。
錯覚してしまう。
そうそうそうそうそう。あなたを褒めてるわけじゃないのに、お仏壇に我がついている人はね、まあ我がつい、まあお仏壇大体ね、浄土真宗の方っていうのは言うのはすごくこうお仏壇にお金もかけるし我もつきます。そうするとお仏壇ね、まあこう言っちゃなんですけど、私が死んでもお仏壇が残るみたいに考えるわけ。そうすると私は死なない。なぜならお仏壇が残ってるから。
この我が残るんだ。
そうそうそうそう。我がついているってことはこういうことです、ね、だからお仏壇を褒めてるんだっていうふうに、ね、思えない。 お仏壇を褒めるイコール自分が褒められてるのと一緒、それが我をつけるってことなんです。すごくね、大事なんです。なぜ大事かというと、仏教はですよ、仏教はだんだんとお仏壇はね、あなたじゃないっていうことを教えるのが仏教なんです。そうそうそうそう、お仏壇を褒めたからといってあなたを褒めたわけじゃないんですよ。だけど私たちは自分が何者かわからないからね、お仏壇に我をつけてね、私はお仏壇だと思ってしまうんです。だからお仏壇を褒めるとそのまま私が褒められたように感じてしまう。これが我なんです。仏教が分かってくるとどうなるかっていうと、このお仏壇は私じゃないっていうこと、つまりお仏壇と私を切り離していくのが仏教なんですよ。そうしないとどうなっちゃうかっていうとね、私が死んでもお仏壇が残るっていうふうになるんです。
死んで仏壇残ったってしょうがないじゃん。
いや、そうなるじゃないですか。私が死んでも家が残る、だからいいってことなんです、ね、お金をかけて家を、ね、建てる、そうすると家に我がつくじゃないですか、ローン、ね、お金を借りてローンを組んで、私が死んでもこのお家が残る、ね、息子がねこのお家に住む、ね、それはなんでそう思えるかというと、ここに我がついてるから。そうすると家に我がついてしまった瞬間、私は死んでもいいって思っちゃうわけ。わかります。だって私はお家だから、お家が残れば私は消えてもいいじゃないですか。
死んでもいいと言いながら死にたくないのが残ってるってこと
だよね。だっていよいよ死ぬとなったら、これお仏壇が私じゃないから、私はこのね肉体に収まってる業なんです。ところがお仏壇を大事にしている人は、お仏壇にはすごい力を入れるけど自分には力入れない。私はこの肉体に収まっている業で、ね、そしてこの業が罪悪を抱えていることが問題なんですよ。ところが世の中の人たちはこのお仏壇、まあ分かりやすく言えばお仏壇にお金をかけている、ね、人だとお仏壇に我がついているので、お仏壇を大事にすることが良い種まきであり、私はこんなにお仏壇を大事にしているから死んだら極楽に行けるんだと思うわけ。わかりますか？難しいですか？ガーってわかります？ガー難しいですか？
全て錯覚で自分が感じている
ということ。そうだから、どんなにね農家が続いたとしても、うん、農家と私は違うものなんです。
その仏法で教えてくれてるんです。
ところが農家が、うん、農地が減るとね、
自分
がなんかなくなったかのように感じるわけです。いやなくなってないんです。あなたはちゃんと生きている。
しかも楽になってね。
そう。そう、ががついているものが残れば、自分は死んでもいいってなっちゃうわけ。つまり一生懸命働いて、大きな農家を、いや農地を残すことができたら、私はもう死んでもいいって、こんな。なぜか、ががついてるから。わかりますか、ね、難しい。向井さんわかります？
そんな死んでもいいなって思っちゃう？
そりゃそうですよ。だって死んでもいいっていうのは、この肉体が必ず滅ぶから。
そうね、それはそうだけど。
だから必ず滅んでしまう肉体に執着できないじゃないですか。
はい。
ところが農地は残るんです。私が死んで、
ね、残るね。
この体は滅んでも農地は残る。うんうん、残る。だから農地の方に我をつけて、ね。 で、肉体がボロボロになっても、この脳地が広がっていくことがいいことだと思っちゃうわけ。なぜなら脳地イコール私だから。
教えが入ってこないんだ。
そうそうそう。いや、教え入ってこないんだ。これが私たちのいわゆる価値観なの。価値観っていうのは、我の世界に生きてる。我っていうのは、私は何者かわからないから、仮に私をこう定義したわけ。これが我なんです。
我ね。
そう。仮に定義したんです。本当の私じゃないわけ。ところが仮に定義した私を本当の私だと思い込んじゃってるのが世の中の人たちなんです。
仏法で大事なことを話してくれても、その仮の私の方ばっかり握りたくて握ってるから、本物の、
そうそうそう、仏教が問題にしてるのは、この肉体に宿っている業を何とかしないといけませんよって話なんですよ。死んだらこの業が未来を生み出してくるから、これが大事じゃないかって話をしてるのに、ね、聞いてる人たちは業を問題にしてる。
そうそうそう、業を問題にしてる。
そうそう、業を問題にして、なぜなら業は無明で隠れてるから知らないんです。
分かんないんだ。
だから業をね、例えばその農家っていうものを否定してしまうと、自分が何者か分かんなくなる。それは農家を否定したから自分が何者か分からなくなったんじゃなくて、もともと自分は何者か分かんないわけ。
最初から
分
かって
ない。最初から分かってないけど、我を置いちゃったから、我が自分だと思って一生懸命生きてきたわけ。そうそう、
みんなそうなんだね。
そうそう、で死ぬ時にはこれが自分だ、これが自分だと思っているものが全部崩れて真っ暗になっちゃうんです。わかります。難しい。
本当の私を教えてくれてるのに、
ね、
こうなんだよって教えてくれてるのに。
だから本当は大事にしなければならないものは我じゃなくて業なんですよ。ところが子育てをすると自分の体のことは二の次で、子供のことを大事にしちゃうんですよ、
ね、親はね。
なんでっていうと、子供に我がついてる。
みんなそうなんだね。
そうすると自分の体がボロボロになっても、この子供が幸せになればいいってなっちゃう。
それは良くないことですか。
それは良くないことですかっていうと、その子供は私じゃないか。ここが大事なんですね。ええ、何度も言うように、子供は私じゃないか。つまり、子供を子供として見て大事にするのと、子供に我をつけて大事にするのでは全然違うわけです。わかりやすく言うとね、お父さんは子供さんに我をつけてる。そうすると、子供に我をつけると、それは私の分身なんです。私の分身ってことは、私そのものなんです。ね？私は、お父さんは農家が大事ですよね。当然、息子さんも農家が大事ですよね。いいですか？もう一回言いますよ。いいですか？いいですか？私は農家が大事。当然息子も農家が大事ですよね。
じゃないかもしれないってこと
ですか？そんなはずはないですよ。そんなはずは。いいですか？いいですか？私は農家が大事。なぜなら農家に我がついてるから、ね。で、この肉体はやがて滅んでしまう。農家は続けてほしい。そうすると、 私の息子に我がついてるってことは、私イコール息子ですからね。農家をやるのは当然ですよね。
別の人生を歩みたいって言ったらショックを受ける。
そうかそうか、我がついてる、息子に我がついてる。
我がついてるってことは私なんです、私そのものなんです、うんうん、私そのものってことは私の思い通りにならないと困るんです、我がついてるから
、うん、お父さんの場合はってこと
ですか。そうね、息子さんに我がついているっていうことは、そのいわゆる自分の分身だから、自分が農家を大事に思うように息子も農家が大事になって当然だと思う。
そこが大間違い。
だって自分と同じように子供を見るから。変わりますかね。私は農家が大事だ、まあ、もっと言うと ね私はオリンピックで金メダルが取れなかった。何々ちゃん金メダルよ、金メダル取るのよ、それが何々ちゃんの夢なの。我がついてますね。
私のじゃなくて、
はい、
この夢だと。
そう
マインドコントロールしちゃってね。
私は芸能界に入れなかったね。マナ、芦田マナね、あなたは芸能界に入るのよ。それが何々ちゃんの夢なの。これが我がつくっていうことです。我がついてしまった瞬間、それはもう子供としては見てないわけ。どう見てるかって言ったら、もう自分の分身のように見てしまうわけ。だから、例えば、まあこう極端な話ね、自分が果たすことができなかった夢があったら、子供は当然その夢を果たさなければならないってなるんです。なぜ我がついてるから。
私イコール娘だったり息子だったりして、
そう
大体皆さんそうですか。
大体、あ、そう、大体子供には我がつきますっていうか、そもそも我をつけるとか我を取るとか我っていうことを知らなければどこにでも我がつきますから。だからまずは実感として、あ、これが我がつくんだっていうことを知らないと、子供がもう例えばね、思春期になってね、お母さんなんて嫌いって言っただけですごいショック受ける、うん、何言ってるの、何なんちゃん、親にそんなことを言っていいと思ってるの、うん、ってこうなるわけね。いわゆる子供は私のことをちゃんと見てくださいって言ってるだけなんだけど、親としては自分の思い通りになってないっていうことでショックを受ける。わかります？例えばわかりやすく言えばね、自分の体を犠牲にしてでも子供を幸せにしないとって思って育てたとしますよね。ね、その子供がお母さんに対して、私のことはいいからお母さん好きなことやってって言われたらどうします？
寂しいよあれ今まで何だったのそれか、
はい、
のれんに、
はい、なんとかすごいショックを受けるでしょ、ね、それは我がついてるからなんです子供に。つまり子供を子供として見てないんですよ。つまり子供に一つの人格があって、人格あるものとして見てないわけ。
この子はこういう子だっていう感じ
ですか？そうそうそう、もうすでに思い込みで見てるわけ。わかりますかね？よくもう本当子育てでね、出てくるのが、自分を犠牲にしてでも子供を育てないとってなるわけ。それが子供の幸せのためだってなるんだ。それは我がついてる人はほとんどそうなの。だけど子供の立場に立って考えてみたら、ね、誰かの犠牲の上にね、自分の幸せなんてね、味わえないんですよ。ね、私が幸せになるとある人がね、もうこの、まあ、ある人こういう例があるんですけどね、もう自分はね病気がちで子供に迷惑ばかりかけていると、これ以上迷惑かけれない。だから遺書を残したんです、ね、私は死ぬけど何々君は幸せに生きてって言って、で首吊って自殺しちゃった。そうそうそう。で、まあ、その子供が帰ってきたら、ね、お父さんもういないしね、お母さんだけなんだけど、お母さんはもう本当にこう病気がち で帰ってきたら、まあ自殺して死んでたと。
お父さんが？
お母さん。
お母さんが？
お母さん。お父さんも蒸発していない。でお母さんだけがね、まあお母さんも病気がちで、お母さんは私が迷惑かけたらいけないとこう思って迷惑をかけずに死のうと思ったわけ。で帰ってきたらお母さんが死んでたと。この場合ですよ、ね、お母さんはお母さんで子供に迷惑をかけたくないから死んじゃったわけ。それは子供に我がついていた、ね、子供に我がついているっていうことは自分の見方でしか子供が見れないわけ。
だから自分と他人を大事に切り離すことができないと大変だ。
そうそうそうそう。子供の気持ちっていうのが親としては理解できないわけ。我がつくと
何も迷惑だと思ってないよって子供が言っても、
いや迷惑だと感じているかもしれないけどね、うん、だけど死んでほしくはないと思ってる、まあ、当然ですよ、ね、うん、私は死ぬけどあなたは幸せになってって言われたらですよ、うん、幸せにはなれないんですよ、そういうふうに言われたって。だけど我がついてるから、私を犠牲にしてでも子供が幸せになったら幸せなんだと思っちゃうんです。それが我がついてるってことなんです。それは私は死んでもこの子に我がついてるから私は結局残るって意味なんです。結論から言う、お仏壇に我がついてる人は私が死んでもお仏壇が残るから、ね、私は死んでもいいやって思うわけ。わかりますかね？難しいですかね？
死んでもいいやって思って実際死んじゃったら、
いや死んでもいいやって言って自分を粗末に扱うことはしてもですよ、いざガンだとして宣告されるとガーンとなるんです。つまりいざ死をこう考えた時にお仏壇に我をつけたって、これお仏壇は私じゃないから、今まで我をつけたものが全部消えていくわけ。死を意識した瞬間に死ぬと思ってないからお仏壇に我をつけるって折れるわけで、何をしてるかっていうと大事なこの肉体を粗末に扱うわけ。 お仏、つまり私は死んでもお仏が 残るからっていうことで私を粗末にするんです。例えば子供に我がついている場合ですね、子供が幸せになればいいやっていうことで私はがむしゃらに働けるわけ。生きている時はね、死なないと思っている時だけは自分の体を粗末にしてがむしゃらに働けるわけですよ。ね、でいざ健康診断に何か引っかかるとすごいショックを受ける、うん、いやいやあなた今までこうこの農家が残れば私は死んでもいいやって思って生きてたじゃないですかと、ね、いざね、じゃあもうね、 あなたの命はそう長くないですよって言われた瞬間ね、いやいやいや治療して長く生きなければ
脳に腫瘍があると聞いただけで
もああどうしよう、
目覚めてしまう、
どうしよう、いやいやでもあなたは今まで自分がね、自分を粗末にしても農家を大事にしてましたよねと、じゃあいいじゃないですか、あなたは死んじゃってもと、そういうわけじゃないってことなんです、うん、つまり何かに我をつけるとその肉体に対して大事に思えなくなるんです。例えば子供に我がついてるなら、子供が幸せになるためなら、子供がちゃんと生きていくためならいくらでも頑張って働くわって言って働いちゃうわけ、ね、子供に我をつけなかったらこれが私だから、この肉体を大事にしつつ子供を育てるんです、その日頃の種まきは蓄積だからね、積み重ねだから未来大きな結果の違いを生むわけです。若い時に自分を粗末にしてきた人は年を取るとボロボロになるんですよ、体が。その時にね、結局我をつけてるものさえこう残ればいいやって発想で生きてるからね、自分がこう病気になった時にも、その時も死ぬとは思ってないから、この子が残ればいいってなる。
がってすごいね。
がっていうのは自分の分身だから。つまりその、つまりがが残れば私は死んでもいいって発想なんです。でもいざ死ぬとなると、初めていやいやそうじゃないってなるんですよ。でも日頃はめちゃめちゃ粗末にするんですよ、自分を。日頃はね、めちゃめちゃ粗末にしておきながら、いざ死ぬ時になっていやいやまだ死ねないってなるんです。だったらね、日頃あなたの体を大事にしてくださいと、こうなるじゃないですか。世の中には明らかにですよ、子供に我をつけて自分を粗末にしてる人がいるんです、ね、でよく言うの、子供のためっていうふうに言うんですよ。子供のために私は頑張る。でもそれは子供が幸せなんですかってことなんです。子供の立場に立って考えたことありますか、ね、自分が幸せだけど、お父さんとお母さんが病気でね、寝込んでると。ね。体がボロボロで早死にしちゃったと。そのお父さんとお母さんのおかげで僕は豊かな生活ができると。幸せですか？それが。幸せじゃないですよ。誰かの犠牲の上にですね、自分の幸せはないんです。よくね、こういう話を聞きますけど ねお金が、ね、ない中ね、自分の子供をですよ、一生懸命頑張ってお金を稼いで大学まで行かせた、ね、卒業してからね、大学まで、ね、頑張って行かせた、大学まで行かせた、大学まで行かせたんだぞってこう会うたびに言うと、子供の立場から言うとね、そんなに大変だったらね、 大学に行かなくてもよかったっていうわけです。お前のためにやったけど、それ違いますよね。自分がやってあげたかっただけなんです、我がついて。だから我がつくと、自分がやってあげたかったことと、あなたのためっていうのがこうぐちゃぐちゃっていうかね、ひっくり返るんです。全部あなたのためにやったあげた、あなたのためにやったあげた。それはあなたのためかどうかっていうのは、その人がお願いって言ってきたものだけがそのあなたのためなんです。それ以外はやってあげたかっただけなんです。
勝手にやっといて恩着せがましく言われても困る。
そうそうそうそう。
それをいかにも頼まれたように思ってしまってやってしまうのがが。
そうそうそうそう。
なんかそう。
が本当すごく大事なんです。がっていうのは本当に何にががついてるかっていうのはものすごく大事な話です。で、仏教というのは一つ一つそのがを取っていく教えなんです。がを取っていくと。残るのはこの肉体が残るんです、うん、 そして、あ、この肉体を私は大事にしないといけない。なぜならばこの肉体に業が宿ってるからなんです。この肉体は業の器だからね、この肉体を大事にしてあげないとダメなんだってことになるわけ、ね、ところが私たちはいろんなものにこう我がついているので、肉体を粗末にしてもいいんですよ。なぜなら我がついているものが残ればいいから。例えば農家イコール私じゃないっていうことが分かったら、そんなに必死になって働かないんです。だって農家は私じゃないから。
うん、ね、まだ手もかく作っちゃダメだ、
ね、農家は私じゃないから。でも我がついちゃってるので、つまり農家以外の私が見つからないから、だから農家を大事にしちゃうんです。まあちょっと長くなりますね。少し休憩します。